本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第15章21節から39節。聖書は後ろの方、新約聖書の30ページになります。マタイの福音書第15章21節。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登りそこに座っておられた。すると大勢の群衆が足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイスラエルの神をあがめた。イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま帰らせたくはありません、途中で動けなくなるといけないから。弟子たちは言った。この人里離れたところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどたくさんのパンをどこで手に入れることができるでしょう。するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。彼らは言った。7つです、それに小さい魚が少しあります。そこでイエスは群衆に地面に座るように命じられた。そして7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると、7つのかごがいっぱいになった。食べた者は女と子供を除いて男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。本日はこの箇所より、その時山が動いたと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日のこの聖書の箇所を今聞いてですね、長いなっていうふうに思ったんじゃないでしょうか。一回の説教の箇所として読むには長いんじゃないかと。普通だったらまあ2つには分けます、3つに分ける場合もあると思いますけれども、なぜ今日これ全体この長いところを一つで読んだかというと、一つに読まなければいけない理由があるからです。これを細切れにしたのでは聖書を読み違ってしまう可能性がある。すでにですね、何度も聖書を読んでいらっしゃる方、このカナン人の女性、悪霊に 娘が取り憑かれたカナン人の女性とイエス様との会話を聞いてですね、いろいろ理屈をこねくれまして考えるでしょ。イエス様って愛の方なのに冷たいんじゃないとか、私だったらこんなこと言われたらもうプッと怒って帰っちゃうとかね。いや、イエス様はもともとこのカナン人の女の人がイエス様の期待にちゃんと応えることが分かっていたから、初めからこういうふうに冷たい言い方をしたんだよとかね、そういうなんか頭でこねくり回してなんとか納得しようとするわけですよ。なんとか納得しようとする。そして挙句の果てって言っちゃいけないかな、最後にはですね、このカナン人の女性のようにイエス様にどんなに突っぱねられてもあなたも絶対に諦めずに叫び続けなければいけませんというメッセージで終わるのが普通なんです。だけど聖書は本当にそのことを言ってるのか、ここまで今日読んだところまで全部読んだらそうじゃないってことが分かるんです。だから今日は最後までこの章の最後まで読みましたね。苦しいよね。イエス様にどんなに突っぱねられても食い下がるのが信仰ですとかって言われたら、ちょっとねそうできない時あるしなってやっぱり思うんじゃないでしょうか。聖書は何て言ってるのかということを聞き誤ってはいけないと思うのです。でまず場所をね、確認しておきたいと思います。これちょっと古い口語訳聖書の、後ろについている聖書地図なんですけれども、カペナ、これがガリラ、ズームでの人も矢印見えますかね、はいはい、この上の湖がガリラヤ湖で、下が、潮の海シカイというところです。で、新海約聖書についている地図はあるんですけど、多分イエスの伝道、なんとかっていう矢印が書いてあるんですね。こういうふうに通ったんじゃないかっていう。で、私はそれは間違ってると思ってます。 この記事に合わないからなんですね。で、どういうことかって言ったら、この、ここがカペナウなんですね。で、ここからイエス様は ここが カペナウね、カペナウで、今日読んだ最後のところに船に乗ってマガダン地方に渡られたって書いてあるでしょ。ここはマガダン、船に乗ってってことはこちら側、東岸から船に乗ってマガダン地方に行ったっていうのが今日の最後のところですね。カペナムとかからだと歩いていくことができるわけですから、船に乗って行ったっていうことは東岸からこちらに渡って行ったってことになるわけ。これが最後ね。ということは男だけで4000人、全部で1万数千人の人たちに食事を与えになったのはこの東側の山の上だったということが分かるわけです。ということはどういうことかというと、このガリラヤ湖の北西にいたイエス様は身を隠されるわけですね。なんで身を隠すかって言ったら、ヘロデが アンティパスがイエス様を殺害しようとする計画を持つようになった。で、イエス様はそれを知ったわけですね。で、イエス様は群衆と弟子を守るために、で、群衆を離れようとなさる。これまで見たところです。でもイエス様は群衆を離れて湖の反対側、異邦人の住んでる方に行こうとなさるんだけども、群衆がもうついてきちゃったもんだから、途中で船を上がって彼らを癒して、そこで 約2万人の人たちを養う、これがいわゆる5000人の給食と言われるところです。でその後イエス様は夜を徹して祈ってですね、悪魔に勝利するためにエルサレムでの十字架を見据える、その徹夜の祈りをなさるわけです。そしてさらに群衆と弟子を巻き込まないために外国に身を避けるんですね。外国に身を避ける、ヘロデの追跡を逃れるためです。で、群衆のいない静かな環境で神の御心を求めようとしておられた、それがこの背景にあります。だからね、このガリラヤ湖の北西部からツロ・シドン、ツロっていうのはここです、ここがツロで、シドンはこの辺で、今のレバノンのあたりですね、今のレバノンのあたりに、身を引かれた。それはヘロデからの追跡を逃れて、静かな環境で神様との深い交わりを持ち、また弟子たちを訓練する、最後の訓練をしようとしておられたということだと思います。だからね、静かにしてもらいたかった、静かな環境を求めたんです、イエス様は。ここで群衆が自分の周りにわーっと集まってきたりすることを望んでらっしゃらなかった。で、群衆が集まるでしょ、しかもここ外国ですよね。で、外からユダヤ人が外国に来て入って、自分の国に入って、で群衆がそこにぐんと集まったりすると軍隊が出動しますでしょ。そういうような状況というのは当然想定される。だからイエス様は目立ちたくなかったんですよ、とにかく目立ちたくなかった。そういうような状況があったということをまず頭に置いていただきたいと思います。だからね、冷たいとか冷たくないとかっていう、そういう話じゃないんです。目立たないようにしてたんです。自分がそこにいるっていうことを知られないように隠密行動をとっておられたっていうことなんです。ですから こういう前後の出来事の中から見るとですね、ここで一体何が起こったのかということが明らかになります。まあ、さっきも言ったようにですね、そのこのカナン人の女性に対するイエス様の冷たい態度っていうのは、イエス様の真意は別にあるんじゃないかとかね、わざと冷たくした理由は何だったのかとかね、まあ、そういう曲解が生まれてしまう。聖書を細切れに読むと、こんなことどうでもいい、本当はね、こんなことどうでもいい本当はこんなことは本当にどうでもいいことなんです。歴史の中で何が起こったのかっていうことが私たちにとって本当に重要です。で、カナン人の女性の叫びっていうのはダビデの子よって言ってるでしょ。で、これは外国であるイスラエルの、外国の王様って意味だよ。外国人の王様という意味ですよ。ダビデの子よって、外国人であるカナン人の女性がそういうふうに言うわけだからね。だから、まあ、この人の言葉にはカナンの神々には力がないっていうことを、まあ、告白しているわけです。そしてイスラエルの王にこそ真の力があるという告白を続ける、救ってくれと。だけどイエス様は無視するわけです、まあ、さっき言った通り目立したくないんですよ、イエス様は。とにかく目立ったら自分がエルサレムで行わなければならない十字架の技、それを成し遂げられなくなるかもしれないということをイエス様は考えている。だから無視するわけです。そうすると、まあ、それでもこの人はですね、叫び続けて、弟子たちはもうね、うるさくて仕方がないから返してください、まあ、なんかイエス様こう適当に癒して返してやってくださいみたいなこと言ったのかもしれないでもイエス様はここで群衆が集結するっていうことを危険だと考えていたと思います。自分の前に そういう奇跡が起こったら、あっという間にたくさんの人たちが集まります。そうすると権力者の目につく、そして軍隊がそこに使わされる可能性がある。そういうことをイエス様は考えていらっしゃったに違いないと思いますね。でここで捕獲されると十字架という目的が達成できない。そこで子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよろしくないって、もうビシッっていうわけですね。でイエス様は山上の説教の中で、犬に聖なるものを投げてやるなって、犬ってのは異邦人のことです。そういう言葉、これはイエス様のが一番最初に言った言葉ではないようですけれども、異邦人に、イスラエルの子供たちに与えられる祝福を投げてやるなということはよく言われていた言葉のようです。ところがね、ちょっと注意して考えると、イエス様は伝道の初めにローマ人の100人隊長のしもべを癒してるでしょ、癒してるでしょ。だからね、一方ではね、聖なるものを犬にくれてやるなって言いながらね、もう一方ではローマ人の人たちを、ね、癒したりしてるんですよ。でそういうような両面がイエス様にあったっていうことを私たちはこう受け止めたらいいと思うんですね。で、まあ、この女性食い下がります。主よ、その通りです。しかし子犬たちも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。でもイエス様はね、驚愕するんですね。驚嘆する、すごいと思ったってことなんですよ。すごいと思ったってことなの、イエス様が。でイエス様は初めから知ってたんだよっていうふうに、まあ、普通言われるんだけど、イエス様はここで本当にびっくりしたんだと思いますよ。本当にそれで、あなたの信仰は偉大だ、あなたの願う通りになるようにっていうふうにイエス様がおっしゃった。そうするとその時に娘は癒されるという、奇跡が、天の奇跡が起こったわけです。でイエス様はそこですぐにその都度シドンから逃げるように帰るわけですよ。でずっとそこにいたら集まってきちゃうでしょ、人が。だから逃げるように帰るわけです。でどこに、ちょっと待ってよ。でどこに帰ったかというとですね、それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれたっていうんですが、じゃあガリラヤ湖、ちょっと待って、ガリラヤ湖のほとり、まあ、こう360度あるわけですが、どの辺かって言ったら、さっき言った通り、この東側に行くんです。東側に行くわけ。なんでかって言ったら、この西側にはイエス様を捕まえようとしているヘロデ、アンティパスがいるからです。それでイエス様はこのガリラヤ湖の東側の山に座られた。でどういうところか、ここ手前にあるのはマグダラですね。マグダラです。でその反対側、この山の上、人が住んでいない、 人里ではない、そういうところにイエス様は身を避けてこられた。ちょっと見にくいですかね、これ山なんですね。でここ実はほぼ断崖絶壁です。そうちょっと待って。で山に登りそこに座っておられた。すると大勢の群衆が、足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いた。これは委ねたという、そういうのと同じような意味の言葉なんですけれども、そうするとイエスは彼らを癒された。群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになったのを見て、そしてイスラエルの神を崇めたって書いてあるでしょ。イスラエルの神を崇めたってことは、この人たちはイスラエルではなかったってことなんです。イスラエルではなかった、この人たちはイスラエル人ではなかったのにイスラエルの神を崇めた。イスラエルの人たちだったら主を崇めたってなるはずなんですよ。それなのにここでイスラエルの神を崇めたということは、 この人たちはツロシドンからイエス様の後をついてきた人たちだったってことがわかる。そしてイエス様は弟子たちに言われました。かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていない、空腹のまま帰らせたくない、途中で動けなくなるかもしれないから。3日間いた。3日間というのは3というのは聖書の中では完全数と言いますね。イエス様は3日目にしっかりよみがえられた。3ということは地獄の底に完全な期間におられたということを象徴的に表すわけですね。で、3日間ヨナも3日間太陽の腹の中にいたっていうでしょう。でそのように3日間私と共にいたということは、私と完全な時を過ごしてくれた。皆さんもまだ私礼拝に3回しか行ってないかもしれないって思う人いるかもしれないけど、3回来ればもうイエス様は完全とおっしゃってくださってるって、まあそういうふうに思ってもいいと思いますよ。もちろん1回でも大丈夫なんだけどでもそういう人たちに対して、このまま帰らせたくない、このままツロシドンまで帰らせたくない、随分遠いです、何日間もかかる道のり、このまま帰ったら弱ってしまう、だから、お前たちが食べ物を与えなさいとおっしゃるわけですね。弟子たちは一体この人里を離れたところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどのたくさんのパンをどこで手に入れることができるでしょう。するとイエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。そこでイエスは地面に座り、群衆に地面に座るように命じられた。そして7つのパンと魚を取り、感謝の祈りを捧げてから、それらを裂き弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると7つのカゴがいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男4000人、まあその4倍ぐらいだと、全体として4倍だと1万数千人ほどであった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダン地方に行かれた。どうですか皆さん、ここにね、すると大勢の群衆、ツロシドンの人々が、足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒されたとありますね。イエス様は彼らに聖なるものを犬にくれてやるわけにはいかんっておっしゃいましたか。おっしゃってないですよね。おっしゃってないです。ここまで読むとどんなにイエス様に突っぱねられても、犬と言われても叫び続けなければなりませんっていうメッセージは出てこないんです。そういうことを聖書は言ってないってことがわかる。このカナン人の女性の必死の叫びに応えられて、イエス様はその必死の信仰を見られて、それで天が開いたんですよ。一人の人の叫びによって天が開いて、ツロシドンの人々全員に神の恵みが下ったということをここは意味してるんです。このこと、歴史的にそのことが明らかにされた。だからもちろん誰かね、必死の人が犬と言われても必死に食い下がる人が、それは起こされるのかもしれない。だけど全員がそうじゃなければイエス様は お癒しにならないって聖書はどこにも書いてない。一人の人の必死の祈りが天を開いて、そしてその地方に住んでいた人たちが全員癒されたと聖書は言ってるんです。イエス・キリストの必死の祈り、十字架の祈りによって全ての人に救いと癒しが下された。そのことをこれは予告していると言えるでしょう。私たちも同様です。イエス様の十字架の必死の祈りによって天が開いた、山が動いたんです。そのことを心に覚えて私たちは信頼していきたい。イエス様が自分に向かってですね、犬って言ったら私はどうしようかって思う必要はないんですみんなね、そういうふうにね、そういうふうに思って心配になるんですよ。心配になる。だけどもうその必要はないんです。もうその必要はないのです。全ての人に恵みと癒しが下される時代になったのです。イスラエルの民の食卓から落ちるパンくずで十分です。異邦人はパンくずだけで癒されるといったこの女性の告白ですけれども、イエス様はこの女性の告白に応えて、そして天が開いて、イエス様はパンくずではなくてパンと魚で異邦人をお満たしいたしました。パンくずで十分と告白する一人の人の懇願からですね、全ての人にパンそのもの、命の本体が与えられる、このことを聖書は告げていると思います。そしてこの命がけの懇願、最大のこの懇願をしてくださったのが私たちの主イエスであります。十字架の祈りが天を開いた、お祈りをしたいと思います。天のお父様、一人のカナン人の女性の叫びから、すべての異邦人にあなたの恵みと癒しが届けられるようになったということを今日学びました。主よ、あなたの大きさ、あなたの憐れみ、今はもうパンくずではなくパンと魚そのものを与えてくださるあなたの大きな恵みを感謝します。天のお父様、私たちは具合が悪かったり自分の願うことがなかなか起きないと、自分の信仰が小さいからじゃないかと思うことがあります。しかし主イエス様、今日私たちが学んだことをいつも心に覚えることができるよう助けてください。すでにあなたご自身が十字架の上で全人類のための祈りを必死の懇願をしてくださいました。天が開きました。天のあらゆる祝福は私たちのところにやってきたのです。そのことを私たちは本当に心に覚えて安心してお願いすることができるように助けてください。そして主よ、私たちの周りにもまた友人にも苦しみと悲しみの中にまだいる人たちがいますけれども、どうぞ開いた天からあなたがあふれるように注いで、命の本体をあふれるように満たしてくださいますように、癒してくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
アメン。